おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1081回をお送りします。ついに11月になりましたね。11月1日金曜日朝の7時19分です。昨日スリーウェイズというJ 松崎さんとのポッドキャスト収録でも申し上げましたが、ついにワールドシリーズも終わってしまいまして、日本シリーズも残すところ、引き分けがあるかもしれませんが、常識的には最大あと2戦、横浜スタジアムで、つまりこれで福岡ソフトバンクホークスはですね、ペイペイドームでの胴上げはできなくなったということになりましたね。いやー、全然想像できない展開ですね、やっぱりね。昨日のドジャースの試合、ドジャースヤンキースの試合も全然想像のつかない展開だったんで、ほとんど見てたわけだけど、いやー、何が起こるかわかんないですね、やっぱりね。野球も、人生もそうですけどね。で、このポッドキャスト、精神分析的と、まあ、前も言いましたけど、敵がついてるということはあれですか？精神分析ではないぞという。これは、あれなんですよ。まあ、どうでもいいことかもしれませんが、文章を書くときに、この敵とか感を、性、だからまあ、倉田の慶三さんが、今も、なんていうのかな。まあ、その、倉田の慶三さんがやっていらっしゃる、書き上げ塾で、おっしゃってた通りですね。性、感、敵かですね。まあ、かは、時にしょうがないとしてもですね、性、感、敵は、まあ、絶対使わないっていうのは難しいんですけど、ちょっと不自然になる場合もあるからですね。そもそも、性の後ろに敵つけるとか、もう、やばいだろっていう感じなんでね、なんとか敵性とかね、なんとか性敵とかね、なんだか、わかんなくなるじゃないですか。敵つけたり性をつけるということは、その、ありゅうだよっていう話になってしまいますからね。みたいなものですよね。みたいなものであることを言いたいっていう場合に使うものだと思うんですよ。みたいなものってことは、つまりそれじゃないってことですから。関係を関係性と、なぜ僕らは言うようになったのかってことですよね。関係性って何ですか？不安感とかね。不安がすでに感覚ですからね。不安に感をつけるというのは、つまり安心感とかもそうですが、安心とか不安で言い切らないと、おかしな何かになってしまうので、ということ。だから、精神分析、敵と僕がわざわざ言うってことは、精神分析じゃないよと言ってるわけですよ。これがもう本当、精神分析性とかね、そういう、まあそういうことなんだけれども、性的とかいうのを敵取っちゃってもね、性ではないような気がする。だからセクシャルなやつね。で、性的って言ったとき、これはちょっと難しいよなっていうのを、言語化も、化を取るわけにはいかない。ただし、言語に直すと、言葉に直すということはできますよね。言語化というのではなく、これも、もうね、書き上げ塾やってるわけじゃないんだけど、性感的化を使ってるときは、もう少しこう、ひらがな使えないかって考えるっていうことが、まあ、よかろうと思うわけですね。その方が、自然でしょうねっていう。ありますけどね。言語化じゃないとおかしいっていう。あるいはこの雰囲気としてね、急に何か言葉に直すとか、なんか急に、大和言葉っぽくするのは、奇妙に感じられる文脈というのはありますか？そうでないならば、わざわざというか、この、なるべく、熟語じゃ、漢字熟語でない方がいいでしょうと。結局、こう、中国語っぽくなってしまいますから。雰囲気的にですね。いい加減にして切り上げまして。まあ、今日はちょっと、ややそれでも精神分析によった話にしたいと思っているんですよ。といえ、最近、タスクシュートの話とかしてないから、少しはしようかなと思う。でも、精神分析的ポッドキャストとか言ってて、もはや、仕事術の、仕事の字が出てきにくくなってきつつある。まあ、働くメンタルを取り戻すなんだけどね。 精神分析のやっぱりも最もそれらしくする言葉として一つは投影というのが僕はあると思う。無意識でもいいんですけども、本当にいくつか間違いなくこれらの言葉は相性がいいよねっていう、まあ、ナルシシズムもそうなんですけどね。ただあれナルシストというこう人口にやや間違った形で解釈したものがあるので、ナルシストかっていうね、ナルシシストなんだけど、まあでもそんなこと言っててもしょうがないんで、ナルシストはもうナルシストですよね。間違おうとなんだろうと、それが定着すればそういうもん、どっちにしたってカタカナで、ドイツ語だの英語だの完全に発音することは不可能なんで。ただまああれはもともとは精神分析用語だし、まあボーダー言いますけど、ボーダーだって間違いなく精神分析から僕は派生したと思うんですけれども、まあ転移、そして投影、無意識、まあ無意識はちょっとね、無意識はさすがに1000倍特許というのは難しいかもしれないと思うんですよ。全意識ならもうこれは間違いなく精神分析用語なんですよね。使わないですから普通の最近一般的には全意識なんてね。コンテナはちょっとね、逆にあまり知られてなさすぎるという感じがしますね。転移は本当に精神分析以外ではまず使わないし、大抵の人は多分この言葉を使ったら違う意味を取ると思うんですけれどもね、精神分析らしい用語だとは思います。で、先日転移覚書という本が、松木邦弘さんの本が出たんで早速買って読んでいて、あれと思ったんですよ。このタイトルって何なわけって思ったんですよね。ていうか、このタイトルの本を私が読んでるっておかしくないって思ったわけですよ。転移覚書って、そのね、松木さんでなければそんな本が出せるとはとても思えないし、松木さんだとしてもそんな本を買う人がそういるとも思えない。転移覚書ってもう売る気ゼロじゃないですかって僕は思っちゃうんだけど、あの転移覚書っていう本を自分が買って読んでる、しかもこんなに高いのに、でもっていうか高いと感じるんですよね僕は。この不思議さですよね。この不思議さは精神分析的だなと思うと同時に、私がやっぱりこう読めもしない本を買うというね、あの癖が多分一生涯つくんだろうなっていうふうに思うわけです。これはね、あれなんですよ。釣りをしない人がなんかヘラブナ釣りの極意みたいな本を持ってるみたいな感じなんですよね。でもそういう本読みっているんですよ、世の中にも。うん。あの海外旅行に行きもしないくせに海外旅行なんかこう絶対お得ななんとかみたいなのも平気で読んじゃう。本を読むことがあの先走っていくために、そのいるかいらないか、読む必要があるかないかっていうことがほぼどうでもよくなっていくっていう現象ですよね。あのちっちゃな子が難しい本を背伸びして読むのの、そのさらに、ただ背伸びしているだけではなく、いろいろ訳あって、私訳あって読んでるんで一応ね、ただ背伸びしているわけじゃないんで、僕はもう今更この背伸びしても別に誰かが褒めてくれるわけじゃないんで、ただそういうことと無関係にこういう本は選ばないってことだと思うんですよね、やっぱりね。でもビヨンは選びませんからね、背伸びしても。ビヨンを直接読むということになってくると、もう相当覚悟を決めて、相当選別して、じゃないともう買っただけお金をドブに捨てる羽目になるんで、本当に。あの、いずれそうでなくなりたいとは思ってるんですけど、僕にはやっぱりビヨンは少なくとも読んでて面白いとは決して感じられないんで、まあ訳出のこともあるとは思うんですよ、海外の本の場合。やっぱりよっぽど訳を徹底しないと、なんて言えばいいのか、特に精神分析みたいなものって困るなぁとは思いますね。で、まあ、転移覚書ですよ。転移、これ転移は私は精神分析的な人間として扱いたくないというのがもうあるんだけど、とはいえ転移っていうのは実際に扱ってしまうものであって、扱おうと思ったから扱えるとか、そういう意識と意思で何とかできないから精神分析なわけですよね。気がつくと転移っていうのは始まってしまっているっていうのが転移であって、多分、意図して転移を引き起こすとかね、構造設定でそうすることができるっていう本は、まあ、あるにせよですね、構造設定でも何にもなってないのに、それが起きちゃうみたいなのを止められない場合は止められないですよね。引き起こせないってことはそういうことですよね。自分で引き起こせないということは、 自分で止めることもできないんですよ。だから、あとはもうこれはですね、やっぱり私がいつもこの番組でも申し上げている通り、知っておくしかないよな、そういうことはと思うんですよ。だって自分で作り出せない、従って自分でコントロールできず、自分で止めることもできないものは、もう知っておくしかないじゃないですか。運転してて時々思うんですけどね、ハイドロプレーニング現象、水膜現象って言いますよね。危ないやつですよね。雨の日に飛ばしているとですね、こうタイヤと道路の間に水膜ができて、つまり若干水に浮いてる状態になるわけですよ。これ当然危ないですよね。ブレーキ制動が効きにくくなるわけですよ。でもこれも起きるんですよ。そして気づいてないケースもいっぱいありますよね。前の車の、水膜、前の車起きてるって時には、同じ速度で動かしている、同じような性能の私の車も、もちろん起きてるに決まってるわけですよね。で、もうそれ、起きちゃってるじゃないですか。起きちゃった後で気づいてるわけじゃないですか。これまで長く走ったりだ、ずっと起きてたってことですよね。こういうのはもう知っておくしかないですよね。絶対に起こさないとか、起こしたらすぐに車止めるってわけにはいかないケースが普通なんで、やっぱりこれはもう知っておくしかない。もっと知っておくしかないのに、あれですよ、あれ。煽り運転とかもそうだし、いろいろ知っておくしかないことってあるわけですよね。自分が好きでそれを引き起こすわけじゃないものは、知らないより知ってる方がマシだみたいな世界で、私はそういうアプローチとして、精神分析が一番、知っておくに値すると思っているという言い方もできるだろうと。で、転移というのはですね、転移性恋愛が一番やっぱり分かりやすい。それが起きるとか起きたらどうするじゃなくて、起きるだろうな、そんなことはってことですよね。一つの部屋で、男女じゃなくても本当は起きるんだけど、とりあえず男女で、どっちが男でもいいわけですよ。分析家でも、クライアントがでも。前に、戸畑海人さんも書いてましたけど、やっぱこれは自然に起きるよなっていうので、一番ありそうなことが、女性が分析家やってて、カウンセラーでもいいですよね。来ている男性が、その女性を口説き出すと。起きますよ、絶対に。うん。セクハラだとか何とか言ったって無駄だなって感じが。まず二人しかそこにいない。話は全部、コンコンと聞いてくれる。そういう経験が少ない人がやってくる。ということですよね。だから、L 優勢になって K がそっちのけになるわけですよ。なぜ私たちはここにいるのかという、ノーイングがですね、もうどうでもよくなっていくわけですよね。知るということ、把握するということ、理解するということは、そっちのけになっていって、愛がこう、愛のようなものですね。愛のようなものがどんどん優勢になっていく。転移が起きるわけですよね。僕はこれは別に精神分析じゃなくても絶対起きるだろうし、なんなら、転移が起きなきゃ恋愛なんてこの世から大半が消滅していくんではないかと思うぐらい起きると思うんですよ。起きてるし、そこら中で。それをただ転移とは呼ばず、それを恋愛と呼ぶに過ぎない。だから本当の恋じゃないとかなんとかいう話を、よく、どちらかというと女の子向けのコミックでは、その本当の気持ちじゃないとか、本当の愛じゃないとか一生懸命言ってますけど、あれはそういうことを指してますよね。それを言っていったら、本当のってどれぐらい残るんだろう。もう全く残んないんじゃないかと僕はよく思うんだけど、そんなこと言うと、怒られるかもしれませんけれども、まあまあ、でもそういうふうに思いますね。だから転移から始まるはずだと思うんですよ。で、その転移って何なのっていうのは、もう、どうでもいいことかもなーって思うんですよね。大事なの、起きちゃうってことの方であって、もちろん考えていく必要あるんだけど、それどっから来たのかということは考えていく必要があるんだけど、でも、起きちゃったっていうことの方が、はるかに対応しなければならない問題であって、で、どうして起きてしまったかっていうのが、その対応の一つの、アプローチでしかなくて、どうして転移が起きるんでしょうっていうメカニズムをいくら知っててもですね、起きてしまうっていうことの方が、よっぽど問題だと思うんです。で、恋愛だけじゃないんでね、ものすごいこう、憎しみ合う転移とか、そういうことが、いくらもあるわけじゃないですか。しかもそれが、お互いが無自覚にやるから、憎ってるという自覚すらお互いがなく、非常に礼儀正しくあっていて、心の奥底のほぼ気づいてないところで、水準で憎しみ合うみたいなことが進行するから、危ないから、正式じゃなきゃダメだとか、訓練積んでなきゃダメだって言うわけですよ。言うわけですよね。 だから、そのことを知っておくってことが、例えば私と妻の間でも起きてるわけですよ。しょっちゅう。お互いしかもあんまり意識することもなくですね。だから突然に見えるんだよ。突然喧嘩が起こるみたいな感じが発生するわけですよね。これは転移なんだと思うんですよ。転移性恋愛なのかわかりませんけど、とにかく転移であることは確実だと思う。どっちが持ち込んだものであるにせよ、あるいは両方が持ち込んでるケースもあるでしょう。いや、それを人間関係って言うんじゃないのって言われるかもしれませんが、それを人間関係と言ってもいいんでしょうけれどもね。で、なんでこんなことを一生懸命言ってるかというと、もしかするとですよね、僕はちょっと今までそうは思ってなかったんだけど、もしかするともう人間が出会った瞬間に転移って起きてる可能性もあるので、今日はちょっとややこしいこと喋ってますよ。いつもよりは噛み砕いてないんですよ。ただ、もしかすると人間出会った瞬間に転移って起きてるかもしれないなって僕は最近、強く意識するようになってきて、そうすると今までのこうね、質問を受けたりしたのも全部力道的に見直していくっていう作業も結構大事かなとは思うんですよ。松木さんの本とかをずっと読んでると、そういう気持ちにだんだんさせられていくんですね。まあこれは思考実験ですけどね。リアルにはそんなこといちいち考えませんが、例えばですよね、昔にタスクカフェ等で、あ、やっとタスクシュートの話に久しぶりになった。タスクシュートで記録つけられませんって言われることがあったわけですよね。これ普通に考えると、いや、タスクシュートでつぶさに記録つけるのは大変だから、そういう現象があたかもですね、そういう現象が、何かこう客観的で記録をつけられないという現象が、起こるんだぜ、みたいな感じがするじゃないですか。そう聞いてますよね。あ、そうなんですよね。タスクシュートって1分単位めんどくさいですよね。これはつまり、誰が誰に喋っていてもそういう私の困りごとがあるんですよっていうふうに話を聞いているつもりでいるわけですよ。それが普通でしょうと思われるかもしれない。それのどこがおかしいのか。でも定義的に聞くとなると、話は違ってくる。この人は私に文句を言ってるんだと捉える。他の人に対してはこれ言わないんじゃないかと考える。この人と私の関係だからこそこのセリフは出てくる。これが転移ですよ。だって恋愛関係ってまさにそういうもんですよね。その人と、私はあんまり経験ないけど、付き合っている人だからこそ出てくるセリフ。それをそこら中で全部に言ってったらおかしいわけですよ。客観的事実じゃないわけですよね。あなたが好きですっていうのは、その人にしか言わないわけでしょう。その時には。その時には少なくとも。同時多発的にそこら中で言っていたら奇妙なもんですよね。だから、このように考えるのが転移なわけですよ。この2者だからこそこの話、こういう気持ち、こういう感覚が登場すると。タスクシュートについての質問だって同じじゃないかって考えるんですよね。なぜならば、記録ができないんですよ、佐々木さんってセリフを他の人に向かって出すだろうか。まあ、大橋さんには出すかもしれないけど、それにしたってこの関係は限られてる感じがするんですよ。これは転移なんではないかって考えてみるわけですよ。そうすると、これを考えてみるだけですよ。治療を始めるとか精神分析始める。だからなんですよ。知っておくっていうのに意味があるっていうふうに僕は思うのであって、これを扱うとか精神分析やり始めますよみたいな話はまた全然別の話。ただ、これを単なる、何かこうね、最近よくやってるんですけどね、チャットルームあるじゃないですか。Amazon とか Apple とかでも困ったことがありませんか？みたいな。向こうに人がいないやつですよ。あれを見ると僕がどうしても納得がいかない気持ちになるのは、なんかそのですね、データベースみたいな質問を入れると応答が出てくる。つまり、その質問は FAQ だから、ここ見てよってことなのかもしれないけど、僕はですね、質問はすべからく転移が起きると最近信じるので、いや、人間味がないとか世の中で言うのはそういうことなんだけど、ただ、僕が言いたいのはそういうことだけでもないんですよね。人間味がないなら我慢できるんですよ。そうじゃなくて、なんかこうね、答えてもらってる気が全くしない答えというのは、なかなか採用するのが人間の心理には抵抗感がある気がする。だけども、まあ、忙しいし、人件費が無駄だからっていうのはわかります。だから僕もあれを使うし、それでことを解決させようとするんだけど、なんかその時にはすごく僕の方で、協力してるな、自分アマゾンに協力してるなって感じがするんですよね。 何にも答えてくれないんだなっていうことなんですよね。この気持ちはこの気持ちで別途扱わなければいけないなって思うんですよ。人間はやっぱりこう情報を引き出したいだけじゃないんで、そういう時は絶対に頼りたいっていう気持ちがあるはずなんで。つまりですね、転移って結局人間関係ってことですよね。だからここで僕はよく感じるのがね、独立というのと依存ってことなんですよ。依存してると言いたいんではないんですよ。関係してると言いたいだけなんですよ。文句を言ってくるって面白いじゃないですか。その AI に向かって文句って言わないと思うんですよ、本質的には。まあそれはいろんな解釈があると思うんだけど、基本的にはやっぱり文句を言う相手は人間だと思うんですね。人が文句を言う相手は、で、まあここはもう思い切って言っちゃいますが、親だってことだと思うんですよ。だから面白いなって思うんですよね。例えば、北海道から来ましたみたいな方が結構時々いらっしゃるわけですよ。私のセミナーとかに。いや、本当にありがたいなと思う一方で、北海道からわざわざいらして記録が取れませんと私に告げるってのはね、すごい不思議な現象じゃないですか。ある意味では。もちろんこう、会ってみたかったとか、話してみたかったと、おっしゃっていただくわけですが、そういう価値が私にあるんだろうかと思いながら、まあ、ややいぶかしく思いながら伺うわけですが、ただ、言ってることは記録が取れない。って感じがしますよね。で、そういうふうにおっしゃるぐらいの方だったら、言葉遣いも丁寧だし、もう本当に佐々木さんは全然悪くないみたいなことをおっしゃりながら、僕に文句ばっかり言って、まあ僕にじゃないんだけど、タスクシュートへの不満をずっとおっしゃってるっていうことが起こるんですよ、実際に。しばしば体験する。ねえ、これはやっぱり親に何か、もうすっごい極端なこと言ってしまえば、積み木崩し感があるみたいなね。お前うるせえんだよ、みたいな。記録うるせえんだよ、みたいなね。記録なんか取れっこねえだろ、みたいなことを言われながら殴られているみたいな。そうは感じません。感じなかったけど、すっごい極端なことを言えば、こういうことなんじゃないかなと。表向きどれほど丁寧でも、どんなにそこに不思議な現象があるとしても、いや、不思議な現象があるからこそね、そういうことなんではないでしょうかって感じを抱くことが、もう精神分析なんて全然意識していなかった頃から、その不思議さにはあったんですよね。だって、そこに行ってどんなに記録をつけるのが面倒くさいです、無理です、無駄ですってことをどんなに言ったって、自体は1ミリも前進はさせられないわけですよね、私には。せいぜい、まあじゃあ写真を撮りましょうとか、そこまで無理をしなくてもとか、まあありきたりなことしか言えないわけですよね。だって記録を取ることからの効果の話をしてるのであって、これを記録を取らずに同じ効果を得るっていう方法を僕は持ってなかった時代の話なわけですから。今でも持ってんのか疑わしいですか。当時は全く持ってなかった時代なんで、記録を取ることがスタートだったわけですよ。端的には言えませんが、別の言い方をすると、もうこう、糖尿病ですみたいな話に、まあ、とにかく血糖値下げましょう。そのためにも糖分を減らしましょう。っていう話に対して、糖分減らせねえんだよみたいな話なわけですよ。他の方法考えろみたいなね。で、インシュリン注射は知らない時代にそういうことを言われても、手の打ちようがないわけじゃないですか。僕が知ってるのは記録を取るということだったと。それに対して記録は取れないということを訴えにいらしていると。それもわざわざ遠路はるばるですね。2泊とか3泊してでも、私に直接だと思うんですよね。メールで言うこともできますからね。記録が取れないと。しかも面白いことにその話って時間が欲しいっていうところから来てるわけですよ。こんなに時間をかけて、このようなことをする。いや、佐々木さん全然悪くないんです。ただ私がいけないんです。録画取れないんです。これにどういう意味があったのか。転移。というふうに僕は考えるのが、やはり一番納得がいく答えなんですよね。納得がいかないわけです。他の考え方とか、他の解説。 それが、例えば報酬による学習行動だって。全然わからない。それでは。何かが分かった気がしない。転移である。佐々木は母親なんだと。そして母親に言いたいことがいっぱいあるんですよ、私。これが一番しっくりくる。お母さんに言えばいいんじゃないかと思うんだけど、その行為が無自覚に行われているのでね、お母さんに言ってやりたいことがいっぱいある。中でも一番その人が言いたいことは何だろう。時間さえあれば何でもできると思わないでよってことじゃないですか。もっと勉強しなさいって言うんじゃないですか。私、極力避けるようにしてるんですけども、社会圧みたいなもんなんでね、娘を学校に入れて、中学、高校ともなってくると、忙しいわけですよ。ちょっとした進学校みたいなところでも、実に忙しくさせる。子供を、英語を何時間もさせて、単語いっぱい覚えさせて、なんかよくわかんないけど、絶対値の数式の事情を不等号でどうこうするってのもやらせて、で、古文のズーヌーヌーヌーなんとかかんとかっていうあの助動詞もなんでそうするのかということはともかく覚えさせて、もちろん漢字でしょ？読んだ方がいい本とか、もうびっしりですよね。部活にも行って、朝5時半とかに起きて、夜12時までなんかしてなきゃならない。その間、友達付き合いもあれば、韓流のアイドルをチェックするとか、うちの子しないけど、あるわけですよ。実にたくさんのことをすることがいいことだということになってる。で、時間を作って勉強しろって親は言う。僕は言わないですけど、時間があれば何でもできるんだからというこの万能感ですよね。万能空想ですよね。これがもう強烈に押し込まれている、押し込んでいるわけですよ。ちょっと頭が回る。男女の、あの、思春期の子は、みんなこれをされてる感じがするんですよね。ものすごいねじ込まれてますよね。時間を使えと。時間を最大活用しろと。時間さえあれば、お前何にでもなれるんだぞっていう、大谷翔平にでも藤井聡太にでも何にでもなれるんだぞっていう、あの、囲碁のすごい強くて、頭が良くて、ちょっと可愛い女の子にもなれるし、バイオリンも弾けるし、何でもできるんですよ。時間があればねっていう。これに対する、フレームなんじゃないですかね。時間があると、あれば何でも私にできると思うなよってことじゃないですか。それが、つまり、親に対する依存であり、甘えであり、独立心なんじゃないかと思うんですよね。こういうのって全部一緒に来るじゃないですか。独立心だから甘えるのはおかしいとか、独立心なんだから依存するのはおかしいっていうのはおかしいですよね。独立心だからこそ、甘えるわけじゃないですか。甘えているから独立したいわけじゃないですか。この辺って私は普通だと思うんですよ。別にこれを知るのに人間心理の奥深いところを知る必要とか全然ないと思うんですよ。自分がやろうとしたことの時のことを考えれば一目瞭然だと思うんですよね。親元から離れて家出てよみたいに思ってる子ってめっちゃ甘えてるじゃないですか。これが、わからないってことは僕は考えられないんですよ。これだったら小学生だってわかると思う。のび太くん家出してたけど、家出するというのはですね、お母さんのことが嫌いで、お母さんと一生顔を合わせたくないってことではないんですよ。のび太くんが家出するのは、当然お母さんにべったりだから家出したいわけですよね。その、なんつうんですか、その過剰なまでの、支配下に置かれてる状態を脱さなかったら、やっていけないじゃないですか。永遠に赤ちゃんで永遠にお母さんが若いまんまならば、それでいいでしょうけど、うちの母もそうですけども、頭にお花咲いちゃってますから、あのお母さんにべったり頼って、うん、お母さんごめん、ご飯も全部作って、お金も、年収1000万分全部稼いできて、それ全部僕にちょうだいねって言ったってくれないじゃないですか。ってことは、そんなことできないですよね。もう80になろうとしていて、僕の言ってた四谷大塚っていうのが、三谷になっちゃってるようなお母さんに、そんなことは、期待できないですよね。つまり、お母さんにべったりだったとしてもですよ。おむつまで変えてもらっていたとしてもですよ。まあ、お腹空いたらおっぱいに吸い付けばいいという状況だったとしても、その状況は永遠に続かないわけだから、やっぱりのび太くんが、ロビンソン・クルーソーになろうと無理を重ねたような、そういう気持ちになる必要は、というか、この気持ちは両方同時に出てこなければならないわけですよ。 家にいて完全に、依存させてもらう。お金も、学費も、食費ももちろん、光熱費も、すべて依存させてもらいたいという気持ちと、同時に全部自分でやりたいという気持ちが両方ある時期があるわけじゃないですか。この時期が長いんですよ。そして僕らは大人になったって少々弱気になれば、この時期を引っ張るんだと思うんですよね、情緒的に。引きずるんだと思うんですよ、この時期の感覚を。引きずってると思いますね、当然。だから、時間があればできるでしょうっていうこの教えは、親の教えなんですよ。別にタスクシュート協会がこれを言ってるわけじゃないんですよ。時間的に豊かさがどうのこうのとか、時間的な充実感がどうのこうのっていうのは、タスクシュート協会が発明したものじゃないじゃないですか。僕が発明したものでも、大橋さんが発明したものでもない。これみんなそういうことを言ってるじゃないですか。昔からね、時間があれば何でもできるぞっていうね、時間をうまく使えと。時間を有効活用して、余暇と金を手に入れろっていう幸せとね、言ってますよね。これは親が言ってることであり、社会が言ってることであり、つまり、エディプスなんですよ。価値観なんですよね。押し付けられてくるものなわけですよ。独立を現代の社会でやるってことは、これを手に入れるってことを大筋意味するはずですよ。一方で、そんなの無理だよってことがあるわけで、しかもそれさえやれば本当に全てがうまくいくのかっていうね、つまりこれは親が言ってる通りにすればそもそも自分幸せになれるのかという問いなんで、この問いは当然ですよね。ごく妥当な問いです。うちの母が言ってる通りにすれば人生うまくいくのかというと、そんなことあるはずがないわけです。そんなことあるわけないじゃないですか。そんな親はいませんよね。いるっていうふうに考えるように仕向けるところがあるし、それを相当優秀な人でも信じちゃうところがあるんだけど、それが真実でないっていうのは、どっかで絶対気づくはずです。まあ、30代には遅くとも気づくでしょう。親がよほど問題があった人の場合、残念ながら10代になる前にこれに気づいちゃうんで、それはそれで後々禍根を残しますが、そういうケースもいっぱいありますけど、逆に親がよっぽどしっかりしてたって、40前には気づきますよ。うちの親は相当しっかりしてる方だったけど、やっぱ30になった頃、なる前には僕は、それには十分気づいてたから、やたら彼女を作るのに焦ったわけですよ。これやっぱりそうなりますよね。この母親の言う通りにしたら結婚なんて絶対できないだろうなって感じがやっぱしたんですよ。分かってないんで、うちの母には。そういうことがどういうことなのか。男の子がそういうところでどう頑張らなければいけないのか、うちの母には何にも分かってなかったわけですよ。気がついたら上手い人と結婚できるみたいな世界に、なぜならお見合い結婚してたし、まあそんなにいろんなことを知ってる人ではないですしね。さもそういうことが全て私は分かってんのよみたいな顔はしますけど、それは顔なわけですよ。もちろんそうなんです。大体はデタラメな教えなわけですよ。時間があれば何でもできるとか、いい学校出とけば何でもできるとか、大体そういう、どっかで聞いてきたようなのを自分の頭の中で適当に捏造して、適当に子供に、相手が子供だと思ってるから、ガンガン押し付けてくるわけですよ。で、どれほどこれが完璧だったとしても、もうだから難しくなるんですよ。親が完璧だとね。多分親がブッダですとか、ほんと困ると思うんですよね。ほんと困るじゃないですか。自立できなくなりますよね。自立は全て間違ったことになっちゃうんで。相手が完璧だと。親がアインシュタインですとか困ると思うんですよね。まあ、アインシュタインは抜けたところが。だから親が、ウィニコットの言うのは正しいんですよ。親が失敗してくれないと子供はたまったもんじゃないわけですよね。うん。だから親が子供に精神分析しちゃいけないんですよ。精神分析の始祖であるフロイトは、自分の娘のアンナ・フロイトに精神分析やっちゃったんですけど、とんでもないことなわけですよ。そんなことされたら本当に、自立しようがなくなってしまう。親が何でも分かってるっていう状態ほど危険なものはないとも言えるわけですよ。だって自分、親が何でも分かってるんなら、親の言う通りに人生親のコピーになるしかないじゃないですか。何でも分かってるんだから。それ以外の選択は全て間違いだってことを、先に分かった上でやんなきゃなんない。人間そういうことできないんで、これは 100% 間違ってる。ダメな方法だ。これをやろうってことはできないようにできてるんで、そうは考えないですよね、普通は。親は何にも分かってないから俺が自分で考えた通りにやるんだというふうに間違った行動を取る必要があるわけじゃないですか。それが自立っていうところに、含まれる何かですよね。これが僕に思うにですね、前間違ってるぞっていうふうに 突きつけられるという瞬間なんです。なんだと思うんですよ。これは非常にいいことだと思うんですよね。記録なんか取れませんよ、佐々木さんって言われるってことはすごいいいことなんですよ。言われる僕にとってじゃなくて、言ってる人にとってですよ。言ってる人には、その時間さえあれば何でも、これは僕の一つの解釈ですけど、時間さえあれば何でもできると思わないでくださいよという怒りが僕に向けられているわけ。で、この怒りは無論、おそらく社会か母親かお父さんに向けられた怒りなんですよ。いや、ちっちゃい頃にね、漢字の100回とか書かされるじゃないですか、我々みんな。何のためにそんなことさせられてるのって思うことが絶対あるはずなんですよ。思う必要があると思う。なんかこう、そこをあまりにも素直に、あまりにも綺麗にコピーしたものを100回ずつ書いて何の疑問も持たないっていうのはやばいと思うんですよ、やっぱり。親がどれほどちゃんとした人であったとしても、ああ、よかった、あなた偉いねっていう人であったとしてもですね、それだけじゃ生きてはいけないんだから。それだけで生きていけるんだったら、僕は漢字100回ずつ書いて生きていきますから、漢字100回書きましたから、100万円くださいって言って生きていきますから、無理でしょ、そういうことは。なんかやっぱりそこには疑問を持たなければいけないと思うんですよね。つうか、持ちますよね、はっきり言って。この怒りがですね、不意に転移されるわけ。これをトランスファーと、転移と言うんだと思うんですよね。お母さんが、やっぱりこう、お母さんと私、あなたで生きていきましょうみたいな。私ね、昔ほんとそういうのをね、なぜか二人、なんでだ、あれはなんでだったんだ。本来それは大変プライベートなものだと。聞かされたんだよね。無理やりある意味聞かされたんだよ。うん。なんかある先生がね、うちの娘の先生だったと思うんですけど、あのね、私は息子と二人三脚でずっとやってきたんですよ、みたいなの。なんか僕にそれを聞かせるのは、文脈上おかしいだろうと思いながら聞いてたんだけど、なのに今の息子はどうしてもって言って、その息子さんいくつぐらいなんだろうかって思った時に、確か大学出てたような気がするんです。ずっと二人三脚厳しいな、みたいな。厳しいじゃないですか、そんなのは。そのお母さん確かによくできる優秀な人だったけど、優秀だと余計厳しいわけですよ。優秀じゃなければね、たわごとだと思って、完璧にスルーするってことも割と難しくないんだけど、こと優秀だったりすると、お金稼いでます、ここまでちゃんとやってきてくれましたみたいなのだと、いくらか参考にしなきゃなってことになっちゃうじゃないですか。いくらか参考にするってのが難しいんですよ。だから、そういう二人三脚でやっていると、何が起こるか。まず絶対忙しくなりますよね。どうしたって頭で考える、やった方がいいことを全部やる。これは、よくタスク管理で出てくる、非常に、ありがちなテーマですけれども、やった方がいいこと全部やるなんていうことは、24時間の中じゃ絶対無理なんですよ。240時間ぐらいはないと。で、そういう体力がそもそもないんで、だからぐったりしてくるわけですよ。めちゃくちゃ急いで走り回ってるのに、さしたる成果も出ない。それは成果なんか出ないんですよ。成果が出るセットじゃないんで、やった方がいいことセットなんで、やった方がいいように見えることセットなんで、教養もつけて、なんとかかんとかして、筋トレもしてみたいな、それは幸せになるセットではないわけですから。親がそう思ってはいるかもしれないけど、どっちかというと親にとって足りないものセットだったりしかねないんで、その通りにやったからって別に幸せになれるわけでも、人生充実するわけでも、時間的に豊かになるわけでもないわけですよ。ただ、なんかやっといた方がいいことは全部やってる気がするんだけど、ヘトヘトに疲れている上に、全部はできていなくって、なんか不十分な気がするって感覚は残る気がするんですよね。だから、怒りが湧くわけじゃないですか。その怒りを、なんかね、時間の記録を全部つければうまくいくとか言ってる奴がいるぞっていう感じになって、こいつ許せねえって感じになるときには、親をそこにオーバーラップしてるわけで、トランスファーしてるわけで、転移してるんで、だから、そのやり取りが始まる、その人を選ぶっていうのはですね、選んでるんだと、僕はやっぱ思うんですよね。まあ、選ばれたと言っても、この場合はいいかもしれないんですよね。その時には、僕は無理ですけど、その時にうまいこと失敗できれば、多分最高なんでしょうね。ミニコットの言う失敗っていうのは、こういう時に生きてくるんだと思うんですよね。どんな失敗でもいいんですよ。説教しちゃう失敗とか。答えられない失敗とか、とにかく失敗しないことには、ここでまた成功してしまうと、また絡め取られますよね。うまい、もっとうまいやり方あるのかもしれないけど、素人としてまずやるべきは失敗なんだと思う。なんだ、佐々木さん大したことないわ、みたいな。これは理想家と脱価値家なんだけど、でもまあ、うまいこといけばですね、ここで親の閉塞感というもの、 私と二人三脚みたいな、その足についた紐をうまいことほどくことができる、その手伝いができるかもしれないわけですよ。私がうまいこと失敗できれば、もちろんもうこういうのは意図的にはできないんで、失敗というのは意図的にするものじゃないんで、無意識にするものなんで、思わずイラッとして説教しちゃうとか、そんなこと僕に言われても困りますよとか言っちゃうと、あ、こいつ親としてなってないわというふうに無意識に気づかれるってことが大事なんですよ、きっと。こいつの言う通りにしてたって無駄だわ。これこそがまさに自立じゃないですか。私自分で考えなきゃと。うまいこといけばそうなるかもしれない。